皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 DJ コイチフロムアナザースカイ第9章 With the Firebird にようこそ。この番組は2013年の4月から始まった、フロムアナザースカイもう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第7回目の配信なんですけども、トータルすると今回が163回目の配信になります。そういった意味で実は長くやってる番組です。はい、ですね、最初に謝っておきたいんですけども、これが配信されるのが、7月の14日の火曜日からだったんですけども、何回もこの収録そのものが、失敗しておりまして、今、第4回目ぐらいの収録を今やってるんですけど、この収録をしているのがですね、現在7月の19日、の真夜中、明け方の午前4時にこうやって話をしております。今まで聞いてくださった方々、聞いてくださっていた方々、本当に、何回も、ね、今回だけではなく何回も何回もこうやって、収録が遅れておりまして、本当に申し訳ございません。自分の本当に力不足で、こんな状態になっていることを本当に情けなく思っております。はい、もともと第9章になってから今まで第8章までは東京 の吉祥寺にあるお世話になってる、ずっとお世話になっていたアートヒルズミュージックの、録音ブースで収録をしてたんですけども、第9章になってからば自分は沖縄に移住しておりまして、その沖縄のコザというところで一人でこうやって収録をしておりました。でパソコンを使っての収録だったんですけども、なかなかその最近うまくいかなくなっておりまして、最初うまくいってたんですけども、操作微妙な操作ミスなのか、設定ミスなのかわからないんですけども、その録音できないってとこが続いておりまして、今回この iPhone のみで録音してるっていうところに至っております。はい、で、改めてね、本当に申し訳ありません。少しでもこうやって、順調に収録できるように努力していこうとは思っております。はい、前回第6回までそのコザボードっていう、自分が住んでいる沖縄のコザ、現沖縄市旧コザと言われてたところなんですけども、そこで起きた、コザボードっていうものが起きたというその前提になる部分を第6回で話していきました。今回第7回ではその本命のコザボードっていうのが、どういうことが起きたか言ってございます。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャル終わりで、改めてそのコザボードっていうものについて話をしたいなと思います。これは、まずなんでこれを取り上げたかったか、自分が東京に住んでいた頃、このコザボードっていう言葉すら知りませんでした。それ以前に第5回以前でも話をしてたんですけども、沖縄に来て初めて知ったことっていうのが結構ありまして、その中の一つだったんですね、このコザボードっていうのが。で、この沖縄に来て初めて知ったこのコザボード、沖縄の方は結構皆さん常識のように知ってるんですけども、知ってらっしゃるんですが、その本土、特に東京とか、向こうの方に行くと、そんなことがあったのっていう、自分もそうなんですけども、 だったので、改めてね、その沖縄に来た自分と、それと東京にいる住んでいた、時の自分、そしてその東京の仲間だったり、ずっと聞いてくださった方々にも知ってほしいなと思って、こうやって取り上げて話をしております。はい、まずそのコザ暴動起きたのが1970年の12月、日付が20日の日曜日に変わったばっかりだったそうです。はい、で第6回で、自分が言ったものがですね、そのコザ暴動って暴動が起きる原因になった部分、それが、まあ、長年積み重なっていた部分っていうのが多々あったっていう内容を話させて、第6回で話させていただきました。それの一つがですね、三村村、三郷村、現沖縄市の千花壇薬庫、要はえー、爆弾とかの倉庫みたいなところなんですけども、そこで、多量の毒ガス、量にすると 1万3000トンの毒ガス、これメインだったものがベトナム戦争で使われていた枯葉剤だったりとか、あとはサリンなんかもあったそうです。そういうものが、1万3000トン実はあったと。それで、それが発見される前ですね、その周りの周辺の方々、なんか体が調子がおかしいだったりとか、なんだか、植物、育ててる草とか木とかの成長がおかしいだったりとか、本当に痛みの訴えだったりとか、吐き気の訴えだったりとか、そういったものが多々、あったそうです。ただその理由はわからないまま、だったんですけども、それは結局その1万3000トンの毒ガスのせいだってことが分かって、でもそれが撤去されなかったそうなんですね。なんだ右往左往して、でそれが撤去されないままその年が暮れようとしたと、それ以外にもその米兵による、女子高生死傷事件だったりとか、あとはもう何年もの間米兵によるアメリカの兵隊の方による、殺人だったり強盗だったり婦女暴行だったり窃盗だったりっていうのが毎年1000件以上ずっとそれが続いてたと。それプラス、これまた米兵なんですけども、アメリカの兵士による交通事故っていうのが毎年3000件以上続いていたと、っていうことがずっとあって、まあ沖縄の方のストレス、不満、不平不満っていうのは溜まっていたと、その中で、1970年の9月、コザ暴動が起きた年の9月にですね、糸満市っていうところで50代の主婦の方が飲酒運転のアメリカの兵に引き殺されてしまったと、でもその結果が出た、まず結果が出たのが12月の18日、コザ暴動の2日前なんですけど、その結果が飲酒運転であったけども、これが無罪になったと。で引いてしまったご本人、それの奥さん、その両方さえ驚いたと、そういう判決が出たそうです。これで沖縄の方々の怒りっていうのはもうかなり沸騰していたと。その中でコザ暴動っていうのが起きたということなんですね。でそのコザ暴動っていうのは具体的にどういうことだったかっていうと、まず、1970年12月20日午前1時、現在の国道330号線らしいです。でそこに京都ホテルっていうのがあるらしいんですが、そこで、アメリカ軍人が忘年会帰りの、まあ年末なんでね、沖縄の方を跳ねたと。ただその怪我そのものは10日程度の軽い怪我だったらしいんですけども、そこに、5台のMP かアメリカのパトカーですね、それと1台の琉球パトカー、沖縄のパトカーが駆けつけて現場検証を行ったってやったと。そこに野次馬がまず集まりだしたと。これが午前1時です。でそこで野次馬の方々は2日前の無罪判決、で思い出してたと。そしてこれは第二の板板事件だと、また無罪にするのかと叫び出したと。 そして、その後、野次馬が徐々に米兵を殺せと叫び出したと、うん、これあのアメリカのであの、うん、アメリカの記録の中に残ってるらしいんですけども、うん、そしてその現場っていうのはカデナ基地の第2ゲートから伸びるゲートの近く、うん、で日本人向けの歓楽街中野町、これあの自分見たことあるんですけど歌舞伎町に近いようなニュアンスだったんですけどもね、もうあったと。でまあっていうことは、土曜日の深夜、まあ、日曜日の早朝ってこともあって飲んでる方々もたくさんいたと、その中で起きたと、うん、でまあその1時間過ぎて、午前2時、これがあの集まってる方々500人ぐらいが増えたと。でそこでまた第二の事件が起きてしまうと。でその事件って言ってもこれが、アメリカ人のアメリカの方の車ってね、ナンバープレートが黄色で一目瞭然らしいんですよ。でそこに偶然通りかかった車両、そのナンバープレートが黄色の車両に対して数人がアメリカの人の車だ殺せって走って突進してたらしいんです。でその運転手はそれを避けようとしてハンドルを切って、その車が運悪くアメリカ人沖縄の人の車にぶつかったと。そこで止まったらしいんです。そこでそれに対して群衆がそれを取り囲んで、うん、そっからこの小座暴動っていうのが起きたと。でそこから先ですね、石を投げたりとかして、それを避けようとしていたアメリカの兵士の方々とかに対しても、沖縄の民衆の方々が反撃をし始めると、うん、でこの小座暴動、後々はその小座暴動で石を投げたのは自分だって、名誉的な感じで言い出している人が何人も出てきたそうです、後々は。はい。で群衆っていうのはその次々と止まっている外国人の車両を横転させて、人の力で横転させては火を放っていったらしいです。要はだから大通りっていうのは火の海になったそうですよ、うん、でそれに対してもう群衆もいるので消防車っていうのは中に入れなかったそうです、うん、でこれ以上アメリカ人を沖縄人をこれ以上バカにするなっていうシュプレヒコールを叫びながら、その何百人、最終的に4000人ぐらいになったそうですが、その民衆っていうのは動き出していったと、うん、でそれは二手に分かれて、一つはカデナ基地の入り口の、入り口の建物を襲って炎上させて基地の中にのなだれ込んでいって、で、その中で、基地内にあるミドルスクール3連を焼き払ったと。でもう一つは、島袋方面っていうらしいんですけど、そこに突き進んでいって、ずっとさっき言った、車をひっくり返して炎上させるような行為を繰り返していったと。でそれに対して最後、午前4時半に沖縄の全警察官に非常収集が下って、うん、で、その全警官が集まると、沖縄の全警官が集まって、ようやく午前7時騒ぎは収まった。でも火はその日の夕方までくすぶり続けたそうです。これがその小座暴動っていうもので、ちょうど、日本の本土では学生運動っていうのが盛んだった時代でもあるんですね、うん、でもそれが強力だったがゆえに、その小座暴動っていうのは内地で知らなかったっていうので、一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。ここまで聞いてくださりありがとうございました。分かっていただけましたでしょうか、コザ暴動っていう話。過去の話なんですけども、でその現地の人に聞くと、何を今更お前はそんなこと言ってんのっていう、取り上げるのっていうようなことは言われました最近。でも、自分もそうなんですけども、沖縄県以外の人々方々は多分あんまり知られてないだろうなと、こういうことが過去にあった。でそれ以外にも実はその沖縄に来て結構知ったってことがありますので、そういうこともこのラジオを使ってね、少しでも紹介していただければ、紹介できればなと思ってます。はい。それと本当に冒頭でも言ったんですけども、今回のようにそのずっとその配信っていうものが遅れてる現状、これを少しも打開したいなと思ってるんで、本当に温かい目で聞いていただいていければ幸いです。はい。で個人的には沖縄に来てやっとライブ活動っていうのは再開できている現状です。でやっとその今の段階では2件なんですけども、自分が出させていただけるライブハウス、ミュージックバー、コザのミュージックバー F、 そして、ライブハウスジグザグ、どちらも素晴らしいライブハウスなんですけども、まずはこのここで、音楽活動に関してお世話になっているのが現状です。特に今まで自分を知ってる方々にこれはご報告なんですけども、はい、こんな感じで、あとはこのラジオも精力的に続けていきたいとは思ってるので、本当にまたここでお会いできることを切に See you, good luck.